はい、皆さんこんばんは。それではですね、お時間になりましたので、こちらのセッションを始めさせていただきたいと思います。こちらのセッションはですね、進化するエッジ、Windows 10クリエイターズアップデート版の新機能から既存機能まで一挙紹介ということでですね、エッジについていろいろお話ししたいと思います。もう夕方の5時ですので、皆さん朝から来られて、もうすでに結構お疲れかと思うんですけれども、ぜひこのセッションでエッジについての情報をいろいろお持ち帰りいただいて、皆さんの業務の中でお役立ちいただければと思います。ではですね、初めに簡単に自己紹介させていただきます。私、本間咲希と申します。で、外で話すときに結構サックルという名前でやらせていただいております。で、去年の年末までですね、NTT コミュニケーションズという会社におりまして、そこでエンジニアとして働いておりました。で、具体的に言いますと、WebRTC というウェブの技術があるんですけれども、それを開発者の皆さんに簡単にお使いいただけるようなプラットフォームの開発に携わっておりました。でですね、今年の1月から日本マイクロソフト株式会社の方に転職してまいりまして、今テクニカルエヴァンジェリストとして活動しております。お話しさせていただく内容としては、結構このようにエッジですとかウェブに関してですとか、あとはですね、明日セッションをやらせていただくんですけど、ビジュアルスタジオコードですとかコグニティブサービスについてのお話も最近させていただくことが多いです。これからもよろしくお願いします。では、早速エッジについてお話しさせていただきたいと思います。皆さんすでにですね、皆さんのパソコンの中で、日々の業務の中でエッジをお使いいただいている方、すでにこの部屋の中には多いかと思います。エッジというのはですね、皆さんご存知のように Windows 10の標準ブラウザとなっております。Windows 10という中には、インターネットエクスプローラー11というもう一つのブラウザも入っているんですけれども、デフォルトというのはあくまでもエッジです。で、このエッジというブラウザ、他のブラウザ、いわゆるモダンブラウザの Chrome ですとか Firefox、Safari といった、そういったブラウザとの相互運用性というものを非常に重視しております。それに伴って最新の Web 仕様というものを実装しております。今日はその話も初めの方でさせていただきます。で、質実ともに高速でセキュアなブラウザというものを謳っており、またアクセシビリティに関しても非常に力を入れております。続いて、クリエイターズアップデートに関して簡単にご紹介します。皆さんも WindowsPC の中にクリエイターズアップデートすでにインストールされているかと思います。先月の4月11日に配信開始となりました。こちらは Windows 10の2度目の大型アップデートになります。1度目はですね、2016年の8月にアニバーサリーアップデートが配信されました。で、次はですね、今年の秋ごろにフォールクリエイターズアップデートというものが行われる予定です。で、エッジというブラウザは Windows 10という OS に強く紐づいたソフトウェアになっていますので、 Windows 10のアップデートに伴って大幅に機能が増えるという形になります。ですので、先月のクリエイターズアップデートに伴ってエッジというのは大きく進化を遂げました。それについてですね、今日は新機能から既存機能までいろいろ紹介したいと思います。今日は大きく分けて2つのパートに分けてお話ししたいと思います。まず1つ目は、ウェブに関するエンジニアの方々に向けたお話。もう1つ目は、社内システム管理に関わる皆様に向けたお話。この2つの話にパートにお分けして、今日はお話いろいろさせていただきたいと思います。今日このセッションを聞いた上で、エッジを使う上でのノウハウが分かる、エッジの疑問がなくなる、そしてエッジについてもっと使いたくなるというものを今日のゴールにさせていただきたいと思います。で、今日はですね、少しなんですけれども、インターネットエクスプローラー11についてのお話も混ぜさせていただきます。今日のアジェンダです。今ご紹介した通りですね。では早速進めたいと思います。 まずウェブに関わるエンジニアの皆様向けのお話です。エッジというのはこのクリエイターズアップデートで劇的にいろいろな速度が変わりました。こちら、スピードメーターというベンチマークを使用したグラフになるんですけれども、古い左側の方がいわゆるインターネットエクスプローラー、古い時代のブラウザーですね。でどんどんこの右軸が時間軸になっていまして、一番最新のスピード、ベンチマークのスコアがこの一番右上のスコアになっています。このグラフの形を見ればお分かりいただけるかと思いますが、非常にこのスピードメーターのベンチマークのスコアというものがものすごく急激に上がっているんですね。このクリエイターズアップデートにおいて、もうかつてのインターネットエクスプローラー11とだいたい約3倍ぐらいのスピードメーターの、スコアというのが上がっておりまして、それだけいろいろな応答速度、描画速度というものが上がっています。今ご紹介するのが右側が新しいブラウザ、エッジの新しいバージョンのブラウザ、左側が一つ前のエッジのバージョンのブラウザで、描画を測定した動画をこれから再生いたします。はい、右側の方が早いのがお分かりいただけるかと思います。右側もう終わりましたね、描画が。今左側がようやく読み込みを始めて、はい、ようやく終わりました。これぐらいですね、エッジの一つバージョンと比べてこれだけいろいろな描画速度というものが変わっています。これだけ最新のエッジをお使いいただけると、早いブラウザをお使いいただけるという形になっております。さらにですね、エッジというのは非常に電力効率がよく作られております。デフォルトでフラッシュより HTML5 の方を優先するようになっておりますし、あとですね、最近のウェブサイトというのは iFrame というものを非常に多用するかと思います。その iFrame を使用した場合の効率というものも非常に改善しております。今ご紹介しているのが、電力の消費量についてのグラフになるんですけれども、 Edge が一番左側、そして真ん中が Chrome の57、右側が Firefox の52に対して、電力消費に関して測ったグラフになるんですけれども、 Edge かなり他のブラウザーと比べて少ない電力で動いているというものがこのグラフからお分かりいただけるかと思います。またこの続いてのこちらのグラフ、同じような形なんですけれども、今度は Edge が一番右側になっています。こちらのグラフ何かと言いますと、フルスクリーンで、動画を再生し続けた場合に何時間動画を再生し続けるか、られることができるかというものを測定したグラフになります。こちらを見ていただくと、エッジというのが一番長い間動画を再生し続けることができたというグラフになっています。真ん中が Chrome で、一番左側が Firefox になっています。このようにですね、エッジというのは非常に電力消費、低消費電力で動くブラウザーになっております。ですので今日みたいな大きいイベントで皆さんノートパソコンお持ちかと思うんですけれども、そういった場合にエッジをお使いいただけると、より低消費電力で長く電池が持つという形になります。はい、続いてエッジというのは非常にセキュリティに関しても力を入れているブラウザーになります。カスタムチューニングされたアプリケーションコンテナとしてエッジは動きますし、あとフラッシュというものはデフォルトで無効になっております。こちらのセキュリティに関して後ほどもっと詳しくお話をさせていただきたいと思います。以上がですね、いわゆるエッジについてのオーバービューについて簡単にご紹介しました。続いてですね、クリエイターズアップデートでエッジには多くの API というものが実装されました。それについてご紹介させていただきたいと思います。まずですね、ペイメントリクエスト API というものが入りました。 CSS カスタムプロパティ、インターセクションオブザーバー、 WebVR、 WebRTC1.0 で、これだけではありません。ものすごい数の Web の API ですとか Web の仕様というものが実装されています。今日はですね、こちら全部お話しするわけにはいきませんので、この中から特徴的なものをいくつかピックアップしてご紹介させていただきます。 まずはですね、ペイメントリクエスト API です。こちらどういった API かといいますと、W3C で標準化されている決済用の API になっています。ショッピングサイト、EC サイトとかでユーザーの方に一貫性のある決済フローというものを提供する新しい API になっております。で、ブラウザがその決済用の UI というものを提供しますので、開発者の方は触れない UI になるんですけれども、そういったものを提供する方で、ユーザーの方にどのウェブサイトにおいても一貫性のある同じ形の決済システムというものを提供することができる API になっています。でユーザーの方は支払い方法とか配送先の情報を毎回入力する必要がないという形になりますので非常にユーザーエクスペリエンス的にも向上する API です。でこちらのペイメントリクエスト API マイクロソフトのエッジだけではなくアプリのプラットフォームであるユニバーサル Windows プラットフォームですとかデスクトップブリッジ、ボットフレームワークなどでも動くようになっておりまして、マイクロソフトのあらゆるプラットフォームでお使いいただけるような形の API になっています。それではですね、早速このペイメントリクエスト API についてのデモをご紹介したいと思います。ちょっとパソコン切り替えます。こちらマイクロソフトのエッジについてのウェブサイトになります。こちらちょっと英語になってしまうんですけれども、こちらエッジに関してのさまざまな情報ですとか、開発に必要な情報、役立つ情報などを提供しているウェブサイトになります。こちらにですね、新しめの API を使用したデモサイト、デモアプリをいくつか用意してありまして、こちらでですねペイメントリクエストについてのサンプルもありますのでこちらを使用させていただきたいと思います。ペイメントリクエスト API のサンプルという形になっております。でですね、こちらサンプルのアプリだけでなくてですねサンプルコードもこちらの方で提供しております。ですので、実際皆様がこの API について実装される際にこちらのコードをそのままお使いいただけるような形になっております。ではですね、早速動作について簡単にご紹介したいと思います。こちら画像のように見えますけどアプリです。このデモのペイメントっていうところをクリックします。するとですねこういった UI が立ち上がります。こちらブラウザが提供する UI になっておりまして、開発者の方は特に意識することがない、触ることができない UI になっています。で、こちらの方にですね、どのように支払うのかという情報をこちらで入力していくことができます。カードの情報ですとか番号、あとは支払い先の住所とかですね。こちらの方を今ちょっと入力しないんですけれども、入力するということができるようになっています。他にもですね、シッピングアドレス、どこに届けるのかという情報を入力するフォームです。こちらの方をユーザーは、あらゆるサイトで共通してこの UI を使用することができるようになります。で、一通りここを埋めて、シッピングオプションとかも埋めた後、この Pay というところを押すとですね、こちらの UI が閉じて、皆様のお作りのウェブアプリの方にその情報が飛ぶという形になっています。こちらの、JavaScript の方も、ご参考になるかなと思うんですけれども、こちらの中でですねこの New Payment Request というインスタンスを生成して、この UI を作成することがあります。このペイメントリクエストを生成してこのショーというのを実行するとですね先ほどの UI が出るという形になります。でこちらプロミス型の API になっていますのであとはその結果とかをこちらで受け取るという形になります。こちらの API すでにもうエッジの新しいバージョンクリエイターズアップデート版のエッジですでにお使いいただけるようになっておりますのでぜひ皆様例えばショッピングサイトなどをご利用お作りのお客様とかはこちらの API ご使用になるとより良いエクスペリエンスをユーザーの方に提供できるのかなと思います。 それではですね、またパワーポイントの方に戻りたいと思います。今のご主あのサンプルコードあサンプルのページなんですけれども、こちらの、パワーポイントの方に URL とかすべて載せておきますの で後ほどこのパワーポイント全部外に出しますので、ぜひそちらをご覧いただければと思います。続いてですね、もう一つ別の API についてご紹介したいと思います。 WebVR です。こちらについてもですね、デモがありますので、こちらもデモをご覧いただきたいと思います。WebVR ご使用になる場合、みんな 3D でアプリケーションとかを作成されると思うんですけれども、 WebGL のプラットフォームフレームワークに BabylonJS というものがあります。その BabylonJS の playground.com というウェブサイトがありまして、こちらでですね、実際にコードを書いてそれをそのまま実行することができるというウェブサイトがあります。そちらを利用して WebVR を使用した場合のイメージについてご紹介したいと思います。今こちら右側の方にこの 3D の WebGL で描画したビデオ、 3D が見えるかと思うんですけれども、こちらいわゆるごく普通の1視点の単視点の 3D になります。こちらをですね、ちょっと VR 用に変換してみたいと思います。どのようにするかと言いますと、今バビロンドットユニバーサルカメラというカメラを今使用しているんですけれども、こちらをですね、VR 用のカメラに変更します。VR デバイスオリエンテーションフリーカメラというのに変換してみたいと思います。で、ランですね。するとですね、このように簡単に VR 用に 3D の作ることができるようになっております。で、 WebVR API というのはですね、VR のデバイスからオリエンテーションですとか傾きとかそういったものを取得できるという API なんですけれども、例えばこの WebGL のこの 3D のモデルを使用して、で WebVR の API を使用すると、これをそのままウェブ上で VR のアプリですとかゲームを作ることができるようになっております。今ちょっと VR のデバイスをこちらに持ってきていないので VR のデモもできないんですけれども、イメージとしてこういったことができるというご紹介をさせていただきました。で、続いて3つ目の API のご紹介をさせていただきたいと思います。WebRTC1.0 です。こちらご存知の方もしかしたら多いかもしれないんですけれども、リアルタイムにビデオとか音声バイナリデータとかを P2P でブラウザ間で通信できる技術になっております。エッジにはもともと ORTC API というものが搭載されていたんですけれども、いるんですけれども、 Chrome とか Firefox で実装されていたのはこちらの WebRTC でした。ですので、こちらの WebRTC の方を待ち望んでいた開発者の方は多いのかなと思います。で、こちらの WebRTC1.0 に関してもクリエイターズアップデート版のエッジですでに使えるようになっております。こちらも簡単にデモをしてみたいと思います。はい、もしかしたらご存知の方多いかもと思うんですけども、 AppearIn という WebRTC を利用した非常に有名なウェブアプリケーションがあります。はい、でですね、こちらなんですけど、もう一個開けるかな、はい、今こちらですね、ここだけでビデオを表示しているので、あまりビデオチャットらしくはないかもしれないんですけれども、お、
誰か別の方が、
はい
はい、
そうです、
そうです、
こうだ、はい、失礼しました、ハウリングしました。ですね、これ私のもう一つのカメラが今、こちらの方で映っている形になりますね。これ今ローカルで通信を行っているので、 あまりビデオチャットらしくはないかもしれないんですけれども、こちらもちろん誰でも世界中から入ることができるようになっています。このようにですね、簡単にビデオチャットですとか、あとはこちら、もちろんバイナリデータとかそういったものを P2P で通信ができるようになっております。そういったことが比較的簡単に実現できる API、 こちらが WebRTC というものになっています。じゃあちょっと閉じた方が良さそうですね。今簡単に WebRTC についてのデモをさせていただいたんですけれども、実はですね、エッジ WebRTC 1.0 の実装ができたということは言っているんですけれども、今現状ちょっと癖のある実装になっております。それについてですね、簡単にご紹介したいと思います。今ですね、スタンサーバーを指定するとエラーが出て、ターンサーバーの指定が必須という、今仕様になっておりまして、どうしてもこちらを守らないと、通信ができないという形になっております。ですので、スタンサーバーの設定を削除していただいて、ターンサーバーを指定するという形でぜひご対応、現状の WebRTC のアプリケーションとかお作りの方とかはこういう対応をしていただければと思います。で、あとの2つはあまり大きな影響はないとは思うんですけれども、ターンズというものと URLs というスキーマがあるんですけれども、そちらの方も現状指定することができないという形になっておりまして、こちらはターンというもの、ターンと URL をそのままご使用いただくという形で対応いただければと思います。特に上のスタンサーバーの設定をすると枝になるというのは結構影響が大きいかなと思いますので、ぜひ皆さん WebRTC のアプリを作る際はちょっとお気をつけいただければと思います。で、あとですね、サービスワーカーなどの API、 今エクスペリメンタルで実装が進んでいるんですけれども、そういった API、 実は About Flags の裏にあるチェックボックスをクリックすることで、そういった API をこうオンにすることができます。ですので、ぜひ実験的な API とかをご使用になりたいという方は About Flags の方で自分で設定を入れてみてください。はい、以上がですね、最新 API についての実装についての簡単なご紹介でした。続いてですね、少しお話が変わりまして、アクセシビリティについての実装についてのお話をさせていただきたいと思います。こちらマイクロソフトが掲げているミッションになるんですけれども、 Empower Every Person on the Planet to Achieve More というミッション、マイクロソフトが掲げています。こちらは地球上のすべての人がより多くのことを達成できるようにというミッションです。で、これを受けてですね、エッジチームの方はこういったミッションも掲げています。 Web はすべての人が使えるようにあるべき、The Web Works for Everyone というものを掲げています。アクセシビリティというものはどういったものかと言いますと、年齢ですとか身体的な制約、あとはネットワークやデバイス環境、そういったものに関わらずにそのコンテンツとか機能を利用できることという定義があります。で、 HTML5 だですね、あらゆる API に対してこのアクセシビリティに関しての仕様というものが細かく指定されております。それについての実装状況を表したのがこちらの表になります。左側から2番目にあるのがエッジになっておりまして、こちら 100% になっております。エッジはですね、すべての人がエッジを使えるように、ウェブを使えるようにというものを掲げておりまして、アクセシビリティに関しての機能に関してはまず1番にこちらを実装するようになっています。他のブラウザーと比較してもこのアクセシビリティに関しての実装状況においては、エッジは群を抜いている状況になっております。ですので、エッジ、あらゆる人にお使いいただけるブラウザーになっていると言えます。続いてですね、皆さんウェブアプリケーション、ウェブサイトを構築した際にテストですとか動作確認しなければならないと思います。それについての情報をご提供させていただきます。まずですね、マイクロソフトのウェブサイトの方で バーチャルマシン VM の方を無料でダウンロードできるようにしております。エッジですとかインターネットエクスプローラー8から11、これに関してのバーチャルマシンを今無料でダウンロードしてご自由にお使いいただけるように提供しております。こちらですね、ウェブサイトの方をご紹介したいと思います。先ほどのエッジについてのウェブサイト、こちらにですね、バーチャルマシンという項目があります。こちらをご覧いただけるとダウンロードバーチャルマシンというページがあります。こちらでですね、バーチャルマシンをセレクトして、例えば Windows 7上のインターネットエクスプローラー8が欲しいですとか、7上の11が欲しい、10のエッジが欲しい、 Windows 8.1 の11が欲しい、そういったものをクリックして、さらにプラットフォームもかなり多くのものを提供させていただいております。例えばバーチャルボックスですとかハイパー V、 他にも VMware とかパラレルズなどのプラットフォームで動く VM を提供させております、提供させていただいております。ですので Windows をお持ちでない方も Mac の方とかもこちらの VM をお使いいただけるようになっております。ですのでテストですとか動作環境、動作テストをする場合にこちらの VM をダウンロードしていただいて、自分のローカルとかでご使用いただけるものになっております。でまたですね、皆さんご存知の方多いかと思うんですけれども、ブラウザースタックというウェブサイトがあります。こちらどういったものかといいますと、ウェブ上でリモートデスクトップのような形であらゆるプラットフォーム、あらゆるブラウザーを試験することができるというウェブサイトになっているんですけれども、こちらのブラウザースタック、時間によって料金が加算するという形になっております。ですけれども、その中でエッジに関してテストを行う場合は全て無料になっています。無料になるということになりました。ちょっと今ネットワークがあれですので動きがあまり良くないんですけれども、これエッジがリモートデスクトップ上で動いているという形になります。こちらですね、こちらのリモートデスクトップ上でエッジの中にリンク URL をしていただいて、自分のウェブサイトですとかそういったものをチェックできるようになっております。止めます。ちょっと重いですね。ちょっとネットワークがあれなんですけれども、こちらがもちろん元の選ぶことができる選択画面になるんですけれども、 Windows に関しては、Windows 8.187XP などがあるんですけれども、それに関して Edge に関してはフリーでテストできるよっていう、こちらに出てますね。そういった形になっております。ですのでこちらのブラウザースタックの方をお使いいただいても、エッジに関しては動作環境、動作チェックですとかテストに関しては無料でできるという形になっております。ですのでぜひテストとかそういった場合にはこちらの方をお使いください。でですね、今ブラウザースタックについてエッジ無料でご使用いただけるとご紹介したんですけれども、ちょっとこれ罠がありまして、2017年の3月30日以降にアカウント登録した人のみそれがお使いいただけるという形になっておりますので、ぜひ皆さん新規アカウントの方をお作りいただければと思います。そうすればエッジは無料でお使いいただけます。はい、ここまでのまとめです。エッジというのは高速で低消費電力、セキュアなブラウザであります。で、最新 API も実装しておりますし、アクセシビリティに関しての実装は 100%。そしてなんとテスト環境は無料です。というブラウザになっております。はい、ではですね、続いてパートが変わります。続いて社内システム管理に関わる皆様へお話を続けさせていただきたいと思います。はい、インターネットエクスプローラーとエッジ、レガシーとモダンというお話をさせていただきます。皆様ご存知のように Windows 10にはインターネットエクスプローラーとエッジ2つのブラウザーが載っております。でインターネットエクスプローラーは広報互換、 そして最新機能のサポートのため Edge という2つのブラウザーなんですけれども、このようにですね、2つとも目的が違うんですね。インターネットエクスプローラーはあくまで広報互換のためのブラウザーになっております。ですので日常的に最新の機能をお使いいただくには Edge の方をぜひお使いくださいというものになっております。でここからちょっと Edge についてのご紹介になるんですけれども、 Edge はですね、レガシーな機能というものはどんどん削除されています。 VB スクリプトですとか ActiveX、 シルバーライト、 VML、 BHO、 ドキュメントモード、こういったレガシーの機能のものはすべて削除されています。こちらは古い技術、こういったレガシーな技術というものは脆弱性の原因になってしまうためなんですね。ですのでこういったものは Edge には入っていません。ですけれどもインターネットエクスプローラーには多くのものはまだ含まれています。ではですね、ちょっと VB スクリプトについてもう少し情報を提供させていただきたいと思います。 VB スクリプト、こっち Edge では非サポートになっております。ですけれどもインターネットエクスプローラー11でも非推奨の技術です。そしてですね、つい最近発表があったんですけれども、今後の Windows のリリースにおいてはデフォルトでインターネットエクスプローラーでの VB スクリプト、こちらは無効になる予定になっております。こちらはインターネットゾーンおよび制限付きサイトゾーンのウェブサイトに対してです。でインタラネット等の社内システムとかそういったものに関してはグループポリシーで VB スクリプトの許可が可能になる予定になっておりますので、社内システムについて、VB スクリプトをご利用になっている場合はそちらの方でフォールバックができるようになっております。またもう一つですね、使えなくなる技術というものがありまして、フラッシュの扱いについてご紹介します。エッジではですね、フラッシュの自動再生、こちらは標準でブロックされております。ただこちらもですね、グループポリシーの方でフラッシュの許可ですとか禁止、クリックトゥーランの設計設定などが可能になっております。ではですね、続いてグループポリシーの設定について、お話をさせていただきたいと思います。皆さんの Windows PC の中にはローカルグループポリシーエディターというものが入っております。こちらについてですね、デモを交えながらどういう設定がこちらでできるのかというものをご紹介したいと思います。はい、グループポリシーの編集というものがあります。こちらを開いてみます。するとですね、こういった画面が起動します。もしかしたら見たことある方がいらっしゃるかもしれません。こちらの中にですね、管理用テンプレートの中の Windows コンポーネントの中にですね、いわゆる Edge とかインターネットエクスプローラーについての設定を行えることができるようなリストがこちらで表示できます。文字がちょっと小さいですね。こちらでご覧いただけますかね。このようにですね、いくつか、かなり 2,30 個ぐらい、どのような設定をグループに対して行うことができるかっていうものがあるんですけれども、例えばですね、つい最近クリエイターズアップデートでも、いろいろいくつかの設定が、追加されました。それについてご紹介したいと思います。まずですね、アドレスバーのドロップダウンリストを許可する、ドロップダウンリスト候補を許可するという設定があります。こちらどういったものかといいますと、こちらに、詳しい説明がこちらの方でご覧いただけるようになっております。マイクロソフトエッジでのアドレスバーのドロップダウン機能が利用できるかを指定します。エッジからのマイクロソフトへのネットワーク接続を最小限に抑えたい場合はこちらの設定を無効にすることをお勧めします。このようにですね、どういった場合にこの設定をオンにしたらいいのかオフにしたらいいのかっていう説明、こちらでご覧いただけるようになっております。こちらの方に使用いただけるサポートされるバージョンというものがこちらに記載されているんですけれども、 ちらのバージョン1703以降、この1703というのがクリエイターズアップデートのバージョンを指しています。ですのでこのバージョン1703以降というものはクリエイターズアップデート版で追加された設定ということになります。でこれ例えばですね、今ちょっとお試しでこの設定をオフにしてみたいと思います。今こちら未構成の状態ですよね。いわゆる有効の状態なんですね。こちらを無効にしてみたいと思います。で適用しています。でですね、この状態で一旦タスクマネージャーから、あ、そうです、まずこの状態ですと、例えばですね、このアドレスバーにこのフォーカスを持っていくと、でクリックするとこのようにドロップダウンでいくつか過去の履歴ですとか、お気に入りに入れている情報とか、こういったものがドロップダウンで表示されるんですけれども、こちら一回今オフにした状態でエッジを落としてみます。でもう一度起動してみます。するとですね、もうこちらに何を入力してもですね、ドロップダウンの方反応しなくなります。まあ、こういった設定ができる設定になっております。まあ、こうすることでですね、マイクロソフトの方に情報を送って、先ほどのドロップダウンでリストを表示するという形だったんですけれども、マイクロソフトの方に情報を一切送らずっていう形になっておりまして、ネットワークトラフィックの方を抑える、効果があります。そういった設定ですね。まあ、こういったことがこちらのグローカルグループポリシーエディターの方で行うことができます。他にもですね、どんな設定があるかといいますと、例えばですね、今ご紹介したように Adobe フラッシュを許可するという設定があります。こちらをですね、オフにしていただくと、皆さんの企業の中のユーザーの方はフラッシュそのまま全く使えない状態になります。こちらの設定を有効にした場合、また構成しなかった場合は従業員に Adobe フラッシュを使用できます。この設定を無効にした場合、従業員の方は Adobe フラッシュを使用できません。こういった設定をですね、会社のシステム管理の方をしていただくと、まあ、従業員の方がどういった動作をするのか、どういった挙動を許可するのかというものを設定することができます。で去年行われたアニバーサリーアップデート、こちらの時は3つしかこの、ローカルグループ VC でエッジに関しての設定3つしか増えなかったんですけれども、今回のクリエイターズアップデートでは9つの設定が追加されております。例えばですね、クリエイターズアップデートで増えた機能の一つに、規定の検索エンジンを設定するという設定があります。こちらもですね、こちらをオフにすることで、企業のユーザーの方が自分で検索エンジンを設定するということができなくなります。そういったことが企業の管理者の方はできるようになるんですね。皆さんもしかするとこのローカルグループポリシーエディターというものをご覧になったことがないかもしれないんですけれども、ここをご覧いただくことで自分の会社ではどういった設定がされているのかなっていうものを見ることができたりして、ちょっと面白いかもしれないです。はい、という、クリエイターズアップデートで増えたローカルグループポリシーのご紹介でした。クリエイターズアップデートでは実は全部で9つの設定が増えております。今はこちら4つしか紹介していないんですけれども、まあ、アドレスバーのドロップダウンリストの候補を許可するですとか、あとは終了時の閲覧データクリアを許可する、 Adobe フラッシュのクリックトゥーランを構成する、検索エンジンのカスタマイズを許可する、こういった設定が今回のクリエイターズアップデートでは増えております。あとはですね、テレメトリーの取得ということでですね、エンタープライズサイトディスカバリーツールキットというものをマイクロソフトは提供させていただいております。じゃあですね、企業のユーザーの方がインターネットエクスプローラーを使用して、まあ、どういったウェブサイトを見ているかっていうものを取得することができるツールキットになっておりまして、まあ、どのコンテンツに対してどういった試験を実施して互換性などを確認すればいいかというものを、こういったユーザーの方のデータから見ることができるツールになっております。他にもですね、セキュリティ機能として、 Windows Defender Application Guard という新しい機能がプレビュー版として入りました。こちら動画なんでちょっといくつか飛ばさせていただくんですけれども、こちらを今現在プレビュー版ですので、こちらに関しては実装お待ちくださいという形になっております。続いてですね、すべてのエッジをお使いの皆様にこういった機能が増えたというお話をさせていただきたいと思います。こちらに関してもですね、デモをさせていただきたいと思います。ですね、クリエイターズアップデート版のエッジでは EPUB という電子書籍の形式のファイルが開けるようになりました。それに関してですね、こちらサンプルの EPUB を提供しているウェブサイトがありますので、こちらの方でデモをご覧いただければと思います。こちらのマッチ売りの少女、こちら開いてみたいと思います。通常のブラウザでしたら EPUB ファイルのダウンロードになるんですけれども、エッジではそのままこのような形で開くことができるようになっております。で、EPUB ですので、例えばですね、文字の大きさを変えたりですとか、文字の間隔を変えたり、もしくはフォントを変えたりですとか、他にも背景色を変えたり、そういったことが可能になっています。このように EPUB ビューアーとしてもエッジはお使いいただけるようなものになっております。さらにですね、なんとこちら EPUB に関してですね、
家を出るときには靴を履いていました、はい、確かに履いていたんです。でも靴は何の役にも立ちませんでした。
音声で EPUB を読ませることができる機能というもの。こちらクリエイターズアップデート版から入りました。
かわいそうに道を大急ぎで渡った時、少女はその靴をなくしてしまいました。荷台の馬車が
速度もちろん変えることができます。
スピードで走ってきたからです。
ちょっとイラっときますね。
片方の靴はどこにも見つかりませんでした。もう片方はフロージが見つけ走ってそれを持っていってしまいました。
こちら日本語版の Windows 使っているんですけれども、3つの音声から、初期の状態で3つの音声から選ぶことができるようになっております。今のが歩みというものですね。次は遥かですね。
少女は小さな裸の足で歩いていきました。両足は冷たさのためとても赤く、
という音声が入っています。
また青くなっ
ておりました。
多分皆さんどこかで全部聞いたことがある音声かもしれないんですけれども、
手に一束持っていました。
初期の状態でこの3つの音声が入っておりまして、さらに速度調整などもできるようになっております。
わずか1円だって少女に。
今こちらに入っているのが日本語の音声だけになるんですけれども、こちら音声の追加することができます。ですので英語の音声を追加すると英語の本も読ませることができますし、それに対応した音声をこちらで提供設定いただくことで、追加いただくことで、それに適した EPUB を読ませることができるようになります。どのように音声を追加するのかといいますと、こちらの Windows の設定という画面があるんですけれども、こちらの時刻と言語というところをクリックいただいて、この地域と言語の中にですね、言語を追加するというメニューがあります。
今日は大晦日です。
こちらでですね、お使いになる言語を指定して、さらにですね、こちらで言語を指定した後に、
2つの家が町の一角を
今英語の音声を入れる場合のご説明なんですけれども、こちらクリックしていただいて、オプションをクリックしていただいて、こちらの言語パックのダウンロードというところを押していただいて、ダウンロードが終わると、こちらの EPUB の方で喋らせる言語の方をこちらの方で増やすことができるようになります。
家に帰るなんて冒険はできません。いいんです。
ですのでエッジはですね、 EPUB を開けるビューアーとしてだけではなくてですね、音声を聞いて聞く EPUB を聞く機能としても、こちら EPUB エッジの方は搭載しております。
少女の小さな両手は冷たす、
はい、でもう一つですね、今こちら日本の方の Windows ストアでは 電子書籍の方を購入するという機能はないんですけれども、今現在米国の方の Windows ストアでは電子書籍の購入というものが Windows ストアの方から可能になっております。こちらそのうちテレメトリーを取った後、良いということであれば日本の方の Windows ストアの方にもこちらの機能を実装される予定となっておりますので、まあ、ぜひお待ちいただければと思います。最後にですね、エッジについて、こちら非常にオープンな環境で作られているというお話をさせていただきたいと思います。まずですね、エッジについてのステータス、どのような API が今実装されているのか、そしてエッジだけではなくてですね、例えば Chrome とか Firefox にどんな API が実装されているのかっていうのを Microsoft のウェブサイトからご覧いただけるようになっております。ですので、エッジについての API の実装状況だけでなくて、他のブラウザと比較しての情報についても、こちらでぜひご覧いただければと思います。他にも、イシュートラッカーに関してもオープンな状態で公開されております。ただですね、エッジの中に入っているエンジン、チャクラコアに関しては、GitHub で公開しておりますので、こちら皆様からプロリクエストとかを受け付けるような形で、オープンソースで開発されているエンジンになっております。またエッジに関してツイッターとかもありますので、何か意見とかありましたらこちらの方にいろいろつぶやいていただければと思います。はい、このようなデベロッパーマイクロソフトドットコムスラウェブというところがありまして、こちらにですね、ウェブ API に関しての情報ですとかツールに関しての情報、そういったものもろもろこちらの方にまとまっておりますので、エッジについての情報をご覧いただきたい場合はこちらの方を見ていただければと思います。はい、最後にはなるんですけれども、エッジというものはもうクリエイターズアップデートなどを通してウェブサイトとかウェブアプリケーションに関して非常にパワフルな新機能というものを次々導入しております。そしてユーザーにとっても開発者にとってもとても優れたものにどんどん進化しております。で、今後もどんどん進化を遂げていく予定です。未来は非常に明るいです。ということで、本セッションを終わらせていただきたいと思います。